こんにちは。
こんにちは。
スタートアップのスタートアップによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。この番組では毎月旬な起業家の方をお招きして、起業家同士で本音でトークしますということで、よろしくお願いします。キッカーです。
インパスの山崎です。
はい。何喋るんでしたっけ？ここまでは決まってるから読めばよかった。
毎回入りが。入りで面白い話ができた試しが一度もない。
いやいや、しようよ、じゃあ面白い話。あ、なんか新聞に、
あ、そう、昨日新聞の一面に載ったんですよ。
デカデカと出たらしいじゃない、
日経産業新聞っていうやつに。はい、ピッチの虎って書かれてて
すごすぎるよね。そ
う、全然虎じゃねえんだけどっていうのがあって、結構3部ぐらい買ってきてですね、はい、ちょっとさすがに家にこれ配ろっかなみたいな。
いや、だってなんか一個の面全部山崎弾みたいになってなかった。なんか
結構
タレント並みの。
でも、とやって書いてあるけど、あれ写ってた写真、実は負けたやつの写真なんだよね。
いやいや、勝ったやつがあるから。
これもう面白くないよ、この話も。
もうやめ。
今日はそれも、もう僕結構、本当今日は一番話したかった
人で。いや、本当にこのスタートアップポッドキャストの企画を練り始めた段階から、弾むくんが、まあ、一番呼びたい人として、でリストしていた方に、
気持ち悪いぐらいインタビューとか読んでますからねマジでまあまあ知ってますよ。だから
マジですか、ちょっと恥ずかしいな。
っていうのも俺だと真逆の属性を持ってるから、逆に憧れてしまうってところなんでね。
一番こう、まあ本当にハードウェアスタートアップ界で一番イケてる系の人物なんじゃないかなと僕は個人的に思っている方です。株式会社ボンクス代表取締役 CEO の、宮坂隆弘さんです。よろしくお願いします。宮坂さん、プロフィール読みます。宮坂さんは新卒で入社したボストンコンサルティンググループにてハイテク領域、消費財領域のプロジェクトに3年半従事。その後ボンクスのアイデアを思いついて起業し CEO 就任。東京大学には8年間通ったが、そのうち4年間はスノーボード中心の生活で北半球南半球を往復する。3児の父、趣味スノーボード、スケートボード、サーフィン、畑、魚釣り、山歩き、バスケっていうことです。
はい、よろしくお願いします。あらゆる属性が我々とかけ離れていると思うんですけど。
そうですね。僕もうスノーボード、
だって魚ついたことない
もん。スケートボード、そうね、もうほとんどできないな俺。
もう肌の色がこうね、3人並んだだけ
で。肌の色で差別するのは良くないですね。もう今
日に当たってる感ね。日に当たって
る。すごい疎外感する
。いやいやいや。
俺でもそれでも、そんなことよりももっと共通してるものを根底で持った3人だと思って、
あ、今日来てくれ
た。ありがとうございます。
よかった。
ありがとうございます。
寂しいな。
いや、むしろ憧れですよ、どちらかというと。
いや、そう。だってスケートボードもできねえし。
うん。僕バランス感覚がないんですよ。だから滑る系が全部ダメですね。
あ、そうなんですね。
高校の時に、可愛い女の子2人と、男と、まあ、そのダブルデートみたいな感じで、あのスケートに行って、はい、数時間
アイススケート
に行って、それ、ね、はい、で、まあ、なんとかなるかなと思ってたんですけど、その数時間でほぼ上達しなくて、
なるほど、
こう滑らせてもらってた記憶がありますね。こう手をつないで、こう 僕はまあギリ立てるか立てないかみたいな状態になってて、これ引っ張ってもらうっていう。
それは男に引っ張ってもら
う。それは女の子
だ。これまたモテ話の自慢だ
ね。そういうつもりではなかったんですけど。
いやいや、もう本当そうしか言わない。
絶対自分の方がモテるでしょ。
モテないですよ、僕は。本当だって、菊川さんみたいね。
いや。
そんな喋りうまくないでしょ、僕。
今のどこがこう。
だいぶたどたどしかったですよ。
いや、さすが滑らないな、と。
いやいや、
でもね。
逆に追い詰められてます。そんな、まあ、多分、まずボンクスって、でどういう会社なの、はい、っていうことを多分皆さん思ってると思うので、そのあたり教えてもらえたらなと思うんですけど、はい、ボンクスってどういう会社なんですか？
ボンクスっていうのは、やべえな、ちょっと固い話始めちゃっていいですか？
はい、ぜひぜひ。
まあ、作ってるプロダクトもボンクスっていう名前で、まあ、どういうものかっていうと、まあ、今紹介してもらった通り、まあ、そもそもできたきっかけっていうのは僕自身が、まあ、滑りまくってたわけなんですよ。
いい意味でね。
いい意味で、はい。 まあスノーボードしまくってて、でその時に、まあ、スノーボードしながらのコミュニケーションっていうのがどうしてこんなにいけてないのかという、まあちょっと素朴な体験があって、うん、でまあそう思ったのと、まあちょっと前後してというか、まあ、GoPro っていうね、
うん、
まあちょっとハードウェアスタートアップの欲しいみたいな、今ちょっとあれだけどっていう話があって、でまあそれが俺的にはすごいかっこよかったんですよね、
うん、
まあ、あの創業ストーリーとしてもやっぱりニック・ウッドマンっていうサーファーがいて、でサーフィンしてる時の自分が見てるすげえ光景っていうのを簡単に撮れる手段がないみたいな、
うん、
でまあああいうのを作って、でまあすごいサーフィンの体験自体をこう持ち上げただけじゃなくて、まあ、他のアクティビティにもこう派生したし、それ以外のこう産業用途っていうか普通に映画の撮影とかにも使われてて、
うんうんうん、
でもああいうなんかもうコミュニティみたいなのができてると、 GoPro 使ってすげえのシェアしようぜみたいな、でなんかそれがすごいかっこいいなっていうのもあって、でなんかそんなことやりたいなと思った時に、あ、自分のそこのアイデアっつうかニーズっていうのはコミュニケーションだなと思って、でまあ始めたのがそのボンクスっていう、まあ、プロダクトなんで、だ基本はそのそういう現場で簡単にコミュニケーションをリアルタイムに撮れる
み
たいなとこなんですよね。でまあそれを GoPro と同じくまずはこうスノーボードっていうところに向けて作ったんだけど、うん、まあいろんなところに使えるよみたいなので、まあ、他の自転車とかそういうアクティビティもそうだし、まああとは今結構力でやってるのがいろいろとトランシーバーを使ってるんで現場系、
うん、
まあそのお店だったり建築現場だったりとか、まあ、そういうとこでもこういうのを使っていくっていう、まあ、そのボンクソビジネスっていうサービスがあるんですけど、まあ、その辺を進めててっていうような成り立ちの会社ですね、
はい、今日はそのボンクスのプロダクトを持ってきていただけた、
持ってき
て、
はい、
持ってきちゃいましたちょっと体験させてもらってもいいですか。
早速ですか。
早速今僕らの目の前にはですね、これなんて言えばいいんですかね、イヤーグリップ、なんかまあ、イヤホンとその、
うん、
まあ、デバイスが合わさったみたいな、うん、ピンポン玉ぐらいのデバイスがあります。これを耳につけるんですよね。
そうですね、耳につけて、で、
これ刺、はい、してもいいですか。右耳左耳、
右耳ですね、うん、
ほう、
なんか柔らかくてつけ心地が良さそうですよね。
そうなん、その辺はすごいこだわって作って
る、ね、結構痛くなるじゃないですかイヤホンとかって、はいはいはい、でずっと多分滑ってる時とかって、
はい、
ちょっと手伝っていいですか。
あ、はい、耳
触っちゃってもいいですか。
あ、全然
性感帯とかじゃないですか。
大丈夫、
いい、
ね、大丈夫です。なんか若干 BL っぽくてよかった
ハゾン君もやろうよ。
ちょっとビース上がったかもしれない。
これいいですか。
ちょっとあー、どうつけてください。
これは左っすね。
これも右っすね
右、基本右で耳につけるデバイスってことなんですか。
そうですね、まあ左耳をもちょっと出す予定があるんですけど、
うん、これをちょっと俺も BL やってもらっていいですか
高いっすよ
高そうだな、ガチで本気のファンいそうだからな、
はい、ちょっと本当はねサイズがあるのでちょっとやっぱり耳も立派だから、
いやいや
合うかなってのあるんですけど、あ、でも大丈夫そうですね、はい。でまあこういう感じで
今僕とハズモくんが耳にこのボンクスをつけました。
装着してます。
そうですね。
それで、
で、まあ、ボンクスのアプリが、
はい、iPhone が今2台入れてます
。そうですね、はい、その説明しないといけないですね。で、まあ、ボンクスのアプリを立ち上げると、
おお、
はい、
なんかエンタートークルームパスコードって書いてある、うんうん、でなんか数字入れるような画面がありますね。
うん、これまずグループを作って話し始めるんですけど、
はい、
まあそこをなるべく極力簡単に作ってて、うんうん、まあ、あとやっぱそれめんどくさいと使わないし、まあ、あとこうイメージ的にやっぱ山行ってゴンドラに乗ってる間もささっとこうリフトの上とかセットアップしてっていうぐらい簡単にしたいなと思ったんで、なるべく簡単にしようと。でそれどうやってるかっていうと、まあ、この緑のボタンをワンタップすると、まあ、こう通話のグループが作られるんですよね。でこれに、まあ、一個一個それユニークな6桁の数字と URL が発行されると。でこれをまあ他の人に、まあ、教えてあげて198380だよみたいな感じで、でジョインルームってすると、 まあ一つのグループに入って、
あ、なんかもう聞こえてきてる。あれ
っていう感じなんですよね。
へえ、
すごい。
で、これは、今、ハンズフリーモードっていうモードなんですけど、これ今、発話検知っていうのが働いてて、人の声があったら通信をする。
なるほど。
なるほど。
逆に人がないと、人の声がないときは通信しない。
じゃあ、ノイズはある程度、カットできるっていうか、うん、これはノイズだって判別させて、うん、人の声のスピーチディテクションができるような形になっているってことなんですね。
ああ、そう、まあ、まず、その、入ってくるマイクに入ってくる音声を一旦処理して、なるべく雑音を消した中で人の声かどうかっていうのを判定して、
うん、
で人の声がある間だけ通信してるっていう。
へー、でもそれやったらすごい時間差生まれちゃいそうですけど、これ結構すぐですね。
これね、まあ、ほとんど遅延はそこの処理の遅延ってないんですよね。まあ、Bluetooth とかサーバー系なんでその遅延はあるんだけ
ど、
その処理時間自体はもうその
あ、じゃあエッジ側の処理はもう本当に超高速でやってるって感じなんですね。すげえ。
これインターネットを介してるってことはどこでもできるってことですか。
そうなんですよ。
も
う
本当にあ、じゃあ別にこれは地球の裏側に行っても同じようにこのトランシーバーで話
すよ、は
い、すごい。
そうなんだ。
そうそう、ね、
これ実際に多分滑ってると、
うん、
化石理論とかがすごいと思うんですけど、うん、そういうのももう全然キャンセルいけるんですか。
その人の声がない時ってのは化石理論がいくらあっても相手には聞こえないっていう感じなんですね。で人の声がしてるときはやっぱどうしてもある程度風の音が入っちゃうんだけど、
うん、
それもなるべくなくすように、
うん、
あの結構物理的な仕組みっていうか、本当にその中にいろいろ仕込んでるスポンジみたいなものを仕込んだりして、
うん、
で、まあ、水、まあ、風とかをなるべく水は通さないで風もなるべくなくす、ただ声は通るみたいな、
うん、
そのそのイヤホンの中の空気の通り道ってい
う、フィルター的なものがあるんですね。
工夫してなるべく殺してるんですよ、風の音っていう。
あとつけててなんかやっぱイヤホンつけてる時の違和感が結構少ない。
ああそうね、
うん、あの痛くなる気配は本当にないですね、う
ん、なんか耳全体で多分抑えてるからだよね。
すんげー優しく覆われてる、うん、これ言い方だよね
すごいですね。ちょっとまあ
これすごいな。
ありがとうございます。
いやいや、そんな感じでございます。はい、
よくわかりました。
はい。
なんかやっぱ落ちなそうですよね、つけてても。
そうなんですよね。まあそのスノーボードやっぱ滑ってて転んでゴーグル吹っ飛ぶぐらいこけてもボンクサついてるっていう
目標に。なるほど。
すごいな。しかも結構あれですか、普通に投げたぐらいじゃ壊れないとか。
壊れないですね。そう、そういう耐久性もあって、でまあ防水性というか。
まあそうですよね、
生活防水なんですけど、そういうのもあって、はいはい、
うん、
まあ駅の中とか雨の中でも大丈夫。
いやすごいな。もともとそのコミュニケーションのところがいけてないってさっき言ってたじゃないですか、
うん、
こうなんでいけてないっていうか、何がそのもうちょっと問題をブレイクダウンするとあったんですか。
いやそれもね、これをまさに思いついた日の体験として象徴的なことがあってで、ね、結構それがねすごい偶然が重なった出来事なんですけど、まあ、さっきその GoPro 話出したじゃないですか。で、まあ、実は順番としては元々は起業したかった、事業をやりたかった自分で、
うん、
で GoPro を見てこんなやつ俺もやりてえって言って、
うん、
でそっからじゃ GoPro 的なアイデアなんだろうって思って、うん、でまあそんなことをちょっとまあオフィスにいる隙間時間でこう考えたりしてて、でその時その週の週末に白馬に行ったんですよね、
うん、
で、まあ、こうせっかく白馬来たからそれ考えようみたいな、そのアイデア、
うん、
っていうのがあって、で一歩目のリフト上がったらなんかまあちょっと、まあ、ランダムにアメリカ人とこう知り合いになって一緒に滑ろうぜみたいになって。
へー、でそんなことが起こるんですね。
あ
るん
ですよ
やっぱ俺とは違うんだすいません邪魔して。
いやいやいや、でまあそんで一緒に滑ってで話してたら、そいつが GoPro の従業員だった、
うん、
実はサンマテオのオフィスからたまたま来てる、初めて白馬で滑ってるみたいな、こうすげえ偶然だなみたいになって、
うん、
で、まあ、一緒に滑ってる中でその日すごいいいコンディションで、でちょっとまあ白馬コルチナっていうスキー場でちょっとそのスキー場の外を滑ってもいいとこなんですよ、そこって、許されてるんです自己責任で。でそういうとこ滑ってた時にまあその仲間と滑ってるんですけど、まあ一人こういなくなっちゃったんですよね。
あ
とどこ行ったんだみたいになって、でやっぱ結構リスクがあるから、沢っていうかその川に落ちちゃうとか、なんか木に当たって失神してるとか、なんか分かんない、すげえ不安 でそこでどうするかっていうと、やっぱ普通にシーバーとか持って滑ってないんで、さすがによっぽどなんかイベントとかじゃないと、 じゃあどうするかっていうと、もう叫ぶかやっぱ電話なんですよね。
うん、
でその時に普通にやっぱこうポケットが入ってるんで、うん、基本的には内ポケットの、うん、もうなんか脱いでグローブ脱いで、でこう内ポケットから取り出して、うん、もうかじかむ手でこうかけてプルルプルルとかやって、でも出ないっていうのがあって、
うん、
でまあ結果的にはもう出ないどうするみたいな、とりあえず下行ってみようぜって言って下まで滑り降りたらもうなんか先についてて何やってんのぐらい
な、何のトラブルでもなかった、
そうそうそう、うん、ってのがあったんですよ。
へ
え、何かそれをよく考えてみたら、あれもうすげえ電話使ってたな普通にみたいな、
うん、
バリバリ 4G 入ってたなあそこもっていう。
確かに。
でまあそんだけ、まあ、4G なり携帯の、まあ、電波とかインターネットがちょっとし山の裏だろうがもう来てる時代 で、
うん、
こういうまあスマートフォンみたいな高性能なコンピューターみんな持ってやってんのに、そこのコミュニケーション何も進化しないなっていうのがあって、でまあ考えついたっていうか、ね、だかまあそういう楽観人だから、その不満いけてないコミュニケーションではそういうことだったっていう。
俺聞いたけどこれ全部知ってただ
からなんだよ
っていうぐらい ね、
めちゃめちゃインタビュアーとして下手だな。
そうでもその課題がね何だったのかっていう、
でもめちゃめちゃいい話っていうか、もうスタートアップとして見本みたいなストーリー
ですね。問題の見つけ方がやっぱり、うん、そもそも自分の好きなことをやってる最中に始まって、うん、でまさに本当に、ね、命に関わる問題だから、うん、でもそこでじゃあ実際に物作ろうってまでやれる人も少ないじゃないですか、
うん、しかもハードウェアからってなったら なんかハードル感じませんでした。
でもそれ一緒じゃないですか、大体同じぐらいじゃないですか。
まあそうなんですけど、僕はなんかどっちかっていうとそのものづくりが好き で、ね、そのいじったりしてるのが逆に会社になったパターンだから、そのハードしか考えられなかったんですよ、
はい、その段階で。まあそういう意味では俺全く逆ですね。プログラミングもしたことがない、 Arduino も触ったことがないみたいな感じだったん で、なんでまあ始められたかっていうと、まあ多分一個は、まあこう見えて親に愛されて育ってるんで、
いやそう見えますよ、ね、
やっぱこう自分に対する絶対的な自信みたいなちょっとあるんですよね。なんかできるはずみたいな。しかもね、その時にやっぱり機運としても、まあ、ハードやスタートアップみたいな、
いや本当そうですね、まあ同時期に創業してるっていうのはやっぱり、ね、うん、そういうことですね。
来てたんで、これなんか手法としてもというか、うん、なんかあるからやれんじゃねえかみたいな、
うん、
でしかもハードウェアになると、まあ、よりこうリアルな場所での体験っていうことになるんで、うん、なんかね、この中だけの話のアプリどう作るとかだったら自分が勝てる気は特にしないけど、
うん、
リアルな場の体験をものも交えて作るっていう話だったら、
うん、
なんか勝負できそうだなと思って、
でもまあ、まさにファウンダーですよね。そのすごくこう問題とソリューションとを、はい、まあ、同時に発見してる感じがあるけど、なんかそういうリーンスタートアップとかそういうのはもともと入れてたんですか、その起業する前から。天然
ね、いや多分そういうのっていうか、もともとなんかどうやってぶっちゃけ好きなことで生きていけるかみたいなのを考えてて、で例えばなんか卒論とかもスノーボードで書いてるんですよね。
さすが。
でなんか、
まあ、さっきアメリカかって言ってませんでした。
アメリカかなんですけど、ニュージーランドに行ってたんですよね、毎年のように。
あの、それは遊びで、ま
あ、そうそう、もうスノーボードしにほぼ。
へ、
日本の夏が向こうの冬なんで、
うん、
そうそう、夏に山で滑れるって。
夏にわざわざ寒いところに行くんですか。
もうスノーボードしたいからね、
うん、考えられ
んわ。久しぶりに夏でしたもん僕、あのスノーボードやめてから。まあまあとにかく、
うん、
そんな感じの生活をしてたので、あのニュージーランドにおける日本人スノーボーダーコミュニティについてみたいな、書いて。
全然アメリカじゃないじゃん。
全然関係ないですけどね。で、まあ、ニュージーランドからちょっとフィールドスタディ行ってきますみたいな。
なるほど。
フィールドワークとして滑るっていうのをやったりしてて、だからね、それじゃないですか。それがあるからなんかこう思いついたっていうか。
いつから滑ってたんですか。
あ、この話のですか。
じゃあ、その、あの、スノーボード
と。ですか。
今んとこすげえ面白かった。
ああ、そうですか。いや、かなりちょっと。
俺らが滑ってはいるけど。はい、いやいや。
まあ、その、滑ってたのは、大学3年からかな。
結構、
遅咲きな。そうなんだ。
そうそうそう。
今の話だとなんか、すごい昔からやってる感じ
です、うん、もうそうだから、俺すごいなんかこう、ちっちゃい時から、 やっててみたいな、スケートとかサーフィンとか、うん、もうナチュラルにできちゃうみたいな、すごいジェラシーがあるんですよね。あ、
そういうことじゃない
んですね。全然違うんですよ俺。まあ親がね、もともと超スキー会話の人だったんで、うんうんうん、雪山に触れる機会っていうのもあったはあったんだけど、それはなんか普通の人並みにしかなくて、
別に毎年すげえ滑りたいなとかスキーやりたいなって感じではなく、
うん、全然なく、うん、そう、まあ一応雪に触れて楽しかった思い出はあるぐらいだったんですよね、うん、でそっからまあスノーボード初めてやったのは高校の卒業旅行で、うん、まあ普通なんか行くじゃないですか、ね、
シーズン的に普通ぐらいですね、
普通で行って、うん、まあちょっと得意だしモテそうだしいいなと思ってたぐらいですよ
なんかモテが結構重要だ
った、ね、モテじゃ重要じゃないですか、
確かに
ほとんどのことはモテじゃないですか、うん、ごめんなさい僕は
でも実際そうだと思います、
はいはい、でまあそんな感じで、でスノーボードでもねハマったらそこっすね、大学3年でこれいきなりニュージーランド行ったんですよね、
うん、
ちょっと兄似てるかも、いきなりその高校までバスケ部じゃないのに大学で体育会バスケ部入ったみたいな、
もともとテニスやってたんです
よ、テニスやってたんですよよく知ってんの
それほらあれやりとりした
からストーカ
ーでまあでそうそうで、あんまあのそういうなんだろうな、ちょっと変なことやっちゃうところがあるんで、でだスノーボードも全然ペーペーだったんだけど、ニュージーランドに夏行ったらスノーボードできるらしいみたいなのを聞いて、はい、それ超アドベンチャーだなみたいに思ってでちょうどその翌年にニュージーランド留学もする予定があったんですよね、
うん、
だからそれの下見も兼ねて一回なんかその夏の大冒険として日本人で一人だけなんか外国人に囲まれてニュージーランド滑ってるみたいな自分を実現しようと思って、
それまで海外経験とかは、
まあ、全然なんか旅行程度ですね、
うん、
ハワイに連れてってもらった親に、ほんとそんぐら
い
しかなかったんです、はい、海外に一人で行くこと自体がもうすごい、
いや冒険ですよね、大学生でいきなり
でしたね、うん、でなんかでも結局行ってみたらもうさっきの論文の内容になっちゃうんだけど、日本人むっちゃいて当時、
うん、
なんかイメージですけどニュージーランドのスキー場 のレストハウス、まあ、あの飯食えるとこに入ったら右半分日本人みたいな、すごいそんぐらいいたんですよね、でなんかすごいがっかりした最初は、
なんか、うん、全然冒険じゃないじゃん、
冒険じゃねえじゃんみたいな、でもまあそこでまあ知り合ったやっぱり人たちに感化されてスノーボードもしねえなみたいになってっていう流れでしたね、
うんうん、それは競技というかプレーすることもそうだし、そのやっぱコミュニティ自体がなんかいいなっていうのもあったんですか、
う
ん、
そうっすね、まあそうスノーボード自体は普通に楽しいし、なんかやっぱフリースタイルってすげえなみたいなのもあったんですけど、
うん
うん、まあそうっすね、生き方っていうのもあって、うんうん、意外ともうなんか2人はもうなんていうかナチュラルボンパンカーみたいなとこあるじゃないですか、
そういうことも
うなんか反抗してるみたいな、そもそも
反抗してるっていうより
あるでしょ、いや、まあ、特に山崎さんも塊だよね、
うがってものを見てる人僕敵作りやすいんですよだからちょっと素直系じゃん、
あ俺結構素直です
ね、
素直にただ変わってるみたいな、
それてない三浦純、
そう俺普通の俺どっちかっていうとこれが普通だと思ってたら全然違ったみたいなことが多い気がする、なんかうがってる感じじゃないかもしれない、うん、で宮坂さんはどうだったんですか、
何の話をしたっけ
まあそのコミュニティを見て、
あ、そうそうコミュニティを見て、そう2人はそういう感じだけど、僕はもうなんかすごい普通で、だまあ大学3年生ぐらいになったら就活どうしようみたいな、
そんなこと考えてたんですか、
考えてましたよ全然、
意外、
お
就職面接とかって何言うんだろうみたいな、俺大学で何なしとけたって言うんだろうぐらいの感じだったし、その東大入る前も聖光学院っていうのもまたまあ今じゃ神奈川一の進学校みたいな、
ね、すげえ賢いとこです
ね、人になっちゃいましたけど、まあでもそういう感じなんで、意外とすごい狭い価値観で生きてきたなっていうのがあって、でなんかそこが全く関係ない、そのまあ基本的には1円のお金にもならないこうなんかスタイルみたいなものを、あの重視というかそリスペクトして、なんかそれなんかそうだ、スタイルを高めるのが全てぐらいの、全然違う価値観で生きてるコミュニティみたいなのを初めてこう中に入ってみて、すごい自分自身のやっぱなんか 世界観変わった、価値観変わったってい
う、うん、大学3年の夏に、はい、
そうですね、ま
あ、出会いがあったってことなんです
ね。出会いがあったってことですね。
うん、
でちなみに論文はどんな内容になったんですか、その結果。
あ、もうね、今の内容書きました。
おそれ完全に文化人類学行った方がよかったんじゃないかっていう。
でもね、なんかね、文化人類学っぽく出してたんですよ。
うん、
そう、地域文化研究家ってなんか基本的にはその学際的に一つの地域をいろんな学問的アプローチで勉強しましょうみたいな話なんで、うんうん、まあ、その中で僕割とまあ文化人類学的なアプローチ面白いなと思って、うん、ですね、うん、はい、
うん、で、うん、じゃあ卒論会って結構普通に卒業したんですか。
いや違います、全然。卒論は結局スノーボードハマってからなるべくこの生活を続けたいっていう風になって、
うんうん、そっち中心になってい
ったんですね。なってましたね。なるべくこう休学とかなんかいろいろして、
うん、
結局は4年その退学になっちゃうじゃない、後期で4年いると退学になっちゃうじゃないですか、
うん
うん、だからまあギリギリまで4年間とりあえず滑って
滑ってがなんかいろいろ出てきます
ね、うん、滑りまくっすね。でまあ滑りまくってでもう2年滑りたいなと思ったんですよね、
うん、
すいません、今大学の 3,4 年が後期でそれを倍やったってことですか。
そうですね、 3,4,5,6 年までやったんですよ。
学部6年、はいはいはい、
そう学部6年やったんですよ。
で、あと2年
っす、
はい、そう、もう一玉いきたいな、
もう一玉、これは修士課程だと
はいはいはい、あるあるです
よ、あるあるですよね、うん、モラトリアム伸ばしとこうみたいな、
うん、
でまあもうね受かって準備もできてるっていう直前の白馬で、まあ、その時付き合った彼女とまあ、めでたい事件がこう発生して、はい、
で白馬でってどういうことですか。
白馬
でそんな限定できるんですか。
まあ、じゃあできますよ、だって白馬でなんか
あれだみたいな、
あれみたいみたいなあれみたい、嘘でしょみたいな、もうで白馬大町っていう近いところのね診療所というかなんだっけ産婦人科行って線を見るまで本当信じてなかったあ線じゃない、あれか、線でも信じてなくて、もうあのエコー
画像で、
あ、これマジだなみたいなこれマジなやつだ。
それがイン入る前、
イン入る直前なんですよ。
わお、
これみたいになって
大事件だ
で、これちょっと山こもってる場合じゃねえって、
うん、
まあなりまして、
うん、
でまあただもう修士行くことも決まっちゃってたし、就活もしてないから働く場所もねえしっていうので、うん、まあ一旦修士は行くわ、行ってまあ奨学金もらったら、あと家庭教師も死ぬほど10件ぐらいしたんですよね、毎日家庭教師して、まあ、好きだったんですけどね家庭教師は、
うんうん、
やりながらなんとかこう家庭を、
あ、もう2人で暮らしてたんですかその時。まあ、3人かもね、
そうそう、まあそうですね、間もなく3人になりましたけど、うんうん、そうそう暮らしてましたよ大学の時から、大学院か、
まあでも10本やればなんとかなりそうですね。
そうですね、そう結構やっぱり時給が
ですよね、
いいお金稼げる、
さすが東大。
それでも論文書くには至ったんですか最終的に、修論。
ああ、もうね書きましたよ、半端なく燃えましたけどね、あの
燃えた
あのね、もう本当にそこら辺から僕もちょっと山崎ズムがこう入り始めて、
何それ
入り始めて、で実は一時期こう学者になろうと思ったんですけど、
うん、
修士行って学問性が悪くないみたいな、
面白いですよね、
うん、そうそうそう、面白いなみたいな、うん、本当に世の中のおかしいことをちゃんと考えられるとか、
うん、
新しい世界観とかについてなんだろうな勉強できる、それが書いてある本とかいっぱい読む時間もあるし、うんうん、それ面白いなと思ってて、もう学者になるとまでなんか担当教官にまで言ってたんですけど、なんかまあそこでちょっと芽生えて山崎ズムが俺にやっぱ意味なくねこれみたいなことをこう言い始めたんですよね
さらに芽生えたんですね。
芽生えたんですよ
別にこもって研究してても実社会と何も接点ねえじゃないかと、誰もがあの人文系いると一回考えること、
そうですよね、
はい、俺のやってること意味ねえなな
っちゃいますよね、うん、なんかそうで意味ねえってなって、でなんかこう本当申し訳ないけどこう教官とかにもなんか無駄な反発をし始めてでしかもなんかもう修論の内容がまたさらにね、これなんか言わない方がいいんじゃないかなっていう感じなんだけど、アメリカ科の修論 修士行ったんですよね、
うん、
地域文化の。でも書いた修論が日本における代替農法のコミュニティについてみたいな。
それ日米との比較だったら、うん、まあ、まだなんか比較文化の成立しそうだけど、
日本のですか、ね、
それ農学部でやろうよじゃないですか、うんうんうん、
マジ関係ない今思えば。一応なんかアメリカ人の理論みたいなのね。
ああ、それをどう受容してきたかみたいな。
受容じゃないです、あのなんだろう、そこの社会現象の分析手法として考えたそのアメリカ人の手法だけで、
アメリカ人学者のセオリーを日本の状況に対して当てはめてみようっていうか、それを使って考察してみようみたいな。
そうそう、農法は関係ない、農法はもう純ジャパ、
それもう別にアメリカからやる意味がない。
そうそうそう、いやそれでもう卒業させてくれて本当ありがとうみたいな、
おお、
感じでしたよ。
そこからまさに社会に出てくわけですけど、はい、ある種資本主義の権化たるようなところに、
いや行きましたね、
行きましたね、
行きましたね。
その時代はどうだったんですか。
ボストンコンサルティング
時代
に就職されたということですね。
いや、やっぱりそれ人文系で、まあ、貧乏でスノボだし金もないし、
うん、
なんか山こもってる時以外なんかひたすら本読んだりバイトしたりしてるみたいな立場からしてみると、うん、入っていきなりこの会社を200億円で買収しましょうみたいな話をするわけじゃないですか。
うん、
そうなのかすげえなみたいな。
いいな素朴な。超素朴ですね。
ちょっとかっけえね。
え、でもそもそもそれ入った直後はそうかもしれないですけど、入ろう
と思ったら、まあまあまあな年数いったじゃないですか。
3年入りましたよね、うん、結局。
やっぱそういうのやってみたいなと思って入って、まあ
前かね、その前回のほら放送でも資本主義と片手つなげたみたいな話ありましたけど、まあそういうとこありましたよ、うん、まあ、まずはやっぱ、うん、やつらの世界で勝てるぐらいにな
ったら、やつらのルールはちゃんと覚えとこうってね。 それは結構でも大事かもしれない、はい、特にこのあと起業されるってなった時には絶対行きますよね、はいはい、
う
ん、
そうですね。
実際何やってたんですか BCG。
本当買収 M&A 系よくやってて、その本当に買収先決めたり、本当に買収する交渉とか、あとその買収した後のなんかインテグレーションとか。
じゃあそっち側からすごいスタートアップとか見てたってことなんですか。
あ、全然スタートアップ案件あんまり、あ、でも一応あったな、そうだな、ありましたね、ありましたら、まあ実務に関わったことはなかったですけど、トレンドとして見てましたけどね、はい。
でもその3年いる間にだんだん、やっぱ自分のやりたいことかなっていう、その要はスノーボードに回帰していくとこがあるわけですよね。
まあスノーボードは本当ラッキーパンチっすね、なんか、うん、もともとやっぱその、まあ、ちょっと BCG は悪いっすけどいろいろせいなって、まあ、やっぱコンサルタントとして生涯やってこうという感じで入ってなかったとこもあって、でなんかそこで勝負できるようになるために、まあなんていうか使わせてもらうぐらいのところ、うん、だったんで、まあ、なんだろう、
まあ、その資本主義のゲームのイロハを勉強しに行く場としてはベストなんじゃないかっていう。
そうですね、そうですね。でまあそれは実際そういう面もあったからっていう、まあ、だからこうね、コンサルタントし優秀だから起業家になれるわけじゃ全くないんですけど、
それはね、
うん、全然、まあ、全然違うと思うんですけど、
逆に勉強になったなっていう部分もあるんですか。
まあありますよね、普通になんだろう、こうプレゼンしたりとか、論理的に何かをちゃんと考えるとか、
うん、
まあ、定量的に考える、定量的に分析をするとか、まあ、一通りやっぱできるようになるじゃないですか、3年ぐらいいると。まあそういうのはもちろんこう無駄にはならないし、そうですね。あとまあやっぱ思考法ね、なんかあるじゃないですか、いろいろこうなんかゼロベース思考、仮説思考、論点思考とか、なんかああいうのはまあやっぱ持ってた方がいいなっていう、身につけてよかったなっていうところですかね。
今スタートアップやってても、まあ、あんまり使う場面ってあるのかどうか分かんないんですけど、
はい、
それがやっぱベースにあるから結構うまくいってんなとかっていう実感とかあります？
まあなんかその幅広く、まあ、最近はかなりいろいろ分化していろんな人にお願いしてやってますけど、まあ、最初にいろいろ幅広く自分でできたっていう、例えばその資金調達するときに、まあ、事業計画を作るみたいになって、なんか Excel で作るわけじゃないですか、前のまあできるっちゃできるしみたいな、事業プレゼンテーションとかまあできるっちゃできるし、 ていう感じですかね。まああとうちはそのコファウンダーがもう BCG の後輩だったんで、うん、まあ、そいつとまあ会話が楽みたいなところってありますよね。なんか同じなんていうか言語で話せるからとか、そうなのかな。
どうやってこうじゃあ誘ってやろうというかボンクスを立ち上げようってなってったんですか。
あ、そいつ、はい、奈良崎って言うんですけど、でもたまたまなんか7位前に座ってて、
うん、
でもこれは結構偶然なんですけど、そいつなんかもう、まあ、元東大なんですけど、はい、BCG に入る前に音声処理の研究をしてたみたいな、
うん、
あの音声版のなんか VR っていうか、
はいはい、
そういうのをやってたんですよね。なんか音がそのこうした時にこっちから聞こえてきてる感じとかあっちから来てる、うんうん、あれを再現しましょうみたいなことをやってて、
うん
うん、でなんか俺が最初本当に自分でいろいろ勉強してやろうっていう感じだったんで、ノイズキャンセリングとかってどうやんだろうみたいになって、でその時に普通にこう、まあ、そういうのやってたらしいねみたいなので相談し始めて、
ああじゃあその会社辞める前にちょっとそういうなんか準備をしてたんですね。
そうそうそう、準備をしてた時に、うん、そういたから話を聞いててみたいな感じでしたね。
うん、
それどれくらい準備したんですか、そのこれ作ろうって思ってから起業するまでっていうの。
作ろうってなってまず速攻会社に行ったんですよね。1週間以内ぐらいに
辞めます、
ね、辞めますと、
うんうん、
でもやっぱそっからちょっとプロジェクトがやっぱプロジェクト単位に動いてるんで、
うん、
コンサルタントはそのプロジェクト中に抜けるっていうのはあまりにもね無責任なので、うんうん、まあそれはやり遂げようってなって、だからまあ3ヶ月ちょいぐらいは
そんなすごいなんですね、
はいはい、
うん、
やっぱ勢い持ってやんないと、
うん、
勢いあるうちにやんないと怖いじゃないですか。
確かにね、もうやっぱいっかってね
なっちゃいそうっすよね。
そうそうそうそう、でもそこから最初2人でまずじゃあ作ってい くか、
あっていうかその相方は、うん、同時に辞めたんですか。
いや僕より後に辞めましたね、うん、彼は、うん、そうっすね。だからまあ最初はまあそいつも含めてまあそのエンジニア陣とかは基本的に自分で全部作れるチームを集めて、プロダクトデザイナーとか、
うん
うん、っていう感じでしたね。本当こういう感じの話をしてこんな作りたいんですけどみたいな。
最初その本当にシードキーは調達はしてたんですか。
いや僕ら本当にあの日本という国のお世話に最大限になってまして、助成金をですねありがたく最初いただけて、はい、そのシードラウンドエンジェルラウンドみたいなのやらずに、
うん、
ほぼ、まあ、最初1年ぐらい開発できたっていう感じだった
んですよね、うん、それはすごいですね。
いや本当そこはねありがたかったですね、
うんうんうん、でじゃあその最初の1年でもうそこからもういきなり製品化になるんですか。なんかどのくらいで製品化できたんで
しょう。どんぐらいかかりました。
いやうち結局2年ぐらいかかってますよ、その最初。
大変ねハードウェア、
うん、
かかりますよね。でも最初の製品でそのまま量販っていうそのマスに販売、
一応そうっちゃそうなんですけど、すごい、まあでもそういう意味では今でもこう改善
してたりするので、はいはい、まあもちろんねそれは終わらない、
はい、
あれなんでね。うちはもうもっと痛い目あってて、
ほう
僕以上にちょっとそのクラウドファンディングでバックしたファンの皆様に痛い目あったとこもあったと思うんですけど、一回だからもうこれでクラウドファンディングを出荷してこのまま一般販売するぞっていうバージョンを作ったんですよね、うん、
企業からどれくらいでクラウドファンディング
したんですか。企業設立からするとちょうど1年ぐらいですね、
うん、
1年ちょいで出荷したんですよね、
はい、出荷までいったんですね。
出荷したんですよ。
じゃあもう 何ヶ月ん半年後ぐらいにはもうクラウドファンディングをしたんですか。どれくらいの
クラウドファンディング自体を2014年11月に設立してから2015年11月とかにクラウドファンディングをして、
うん、あ1年後
ぐらい1年後ぐらいですね。でその2016年1月そのすぐ年明けぐらいから出荷したのかな。
うん、あじゃあクラウドファンディングを始めた段階ではもうほとんどできてたってことなんです
か、ね、あそうそうほぼできてたんですよね、
うん、
本当はやるつもりなかったんですけど、まあ、なんかどうようってなってやって、
ああそれはじゃあもうプロモーションというか。
そうっすね、そう、うん、クラウドファンディングでお金集めて作ったわけじゃないですよ実は。
ああじゃあもうその時はもう資金調達を、
はい、
まあ、しっかりし て、
一回してましたね、うん、はいはい、一回してやって、でもやっぱその作った最初の子たちがなかなか品質的に厳しいっていう展開になりまして、
それどこら辺が問題になったんですか。
いやもうね、全部
全部
ちょっとずつ良くないんですよ、やっぱ今のに比べると。
なるほど。
形とかが全然違うとかではなくて、
いやもうちょ、まあ似てましたけど、例えばその耳痛とか、全然こういう、
まさにさっき言ってた耳
の痛さ、ね、あとなんかその耳はまらない、よく聞こえない、音質が悪い、アプリがでなんかどうやって始めたらいいかわからない、始まっても切れちゃうとかね、本当にすいませんみたいな感じで、まあただすっごい当時自分の中で迷いながら、なんかやっぱ製品として出さないより出した方がいいっていうか、
うん
うん、早めに出せみたいな話もあるじゃないですか、うん、シリコンバレー界隈で、うん、そういうのもあったから、
うん、
やっぱ出そうみたいなのもあって出しちゃったんですけど、まあ、ちょっとこれは厳しいなっていう。
なるほど。でも逆に早めに出したから今こうなっていくような、そのなんていうんですかね、種をもらえたじゃないですけど、まあ、ユーザーさんからしたら、まあね、うんってところあったかもしれないけど、
はいはいはい、
でも会社としてはじゃあここを直せばいいのねっていうのは結構明確になったんですかね。
そうっすね、
うん、
うん、もう本当に全然まだまだだなみたいなところを思い知らされたっていう感じだ、
うん、
その思い知らされたのは確かにまあ、あったんで、それからまあ一年発起というか金型全部処分してみたいな、
もうゼロから
ゼロから一回作り直すっていう、
それすごいな。
でも実際この、はい、製品って、まあ、今までないものじゃないですか、
はいはい、
今までにない形の作り方のものの場合、その最初に工場とかに発注するにしても、なんか仕様が決めれなかったりとかしません？はいはい、なんかその耳痛くなるみたいなのもなんかよくわかるなと思って、その既存のものと同じ形だったらこれみたいにって言えるけど、はいはい、新しいものを作るときってどうしてもそういうの難しいですよね。
それ俺そういう認識なかったんですよね。あの、まあ、新しい形ですけど、まあ、いわばまあ Bluetooth ヘッドセットみたいなというのがいっぱいあるじゃないですか、
あ、
まあ、ちょっと形が違う、
うん、
そういうもんなんで、そんな問題ないかなと思ったらむっちゃ問題発生して
確かにそう今言われて思ったんですけど、そのここのなんていうんですか、デバイス部分っていうのはその、うん、普通の Bluetooth ヘッドセットとは違うものなんですか、中身的に。
中身的にはさっき言ったようなその風切り音対策がしてあるとか、あとここ2つボタンになったりするんですけど、
ああボタンがつい
て、そうそうそう、
はいはい、
Bluetooth を2つ同時につないでいろいろ操作できるみたいに、まあ、なってたりとか、まあ、こっち細々した工夫はあるんですけど、まあただまあ基本的にはそういう世の中にあるような
エレキ的にはその Bluetooth の
イヤホンとか、はいはいはい、そうそうそう、
なるほど。そのすいません、今前に質問しとけよだったんですけど、普通の他の Bluetooth ヘッドセットだとこの Bonx のアプリって使えないんですか？
普通の Bonx アプリは使えないですね、うん、ただ今 Bonx ビジネスっていうビジネス向けのやつで、そっちはアプリが有料なんですけど、
うん、
そっちを使うと他のイヤホンでも使えるっていうのにはしてますね。
あ、じゃあこっちのハード買った場合はアプリは無料だけど、
そうですね、
でビジネスの方でそのアプリが有料の方はハードは自由ってこと
ですね。そうですね、まあ、結局でも、まあ、グリップを使う人がお客さん多いんですけど、
うん、
まあでもそういう設計にしてますね、
うん、なるほど。
ボンクス4ビジネスの展開っていうのは今どんな感じなんですか？もともとやっぱね、はい、チーム系に言われてたのが、じゃあ実ビジネスの方で B2B でもやるかってなった時に、まあ、結構設計思想とかどうやって使ってもらうかっていうところが、うん、まあ、割と変わってきそうなんですけど、どんなバランスでやってらっしゃいます今？
今バランスとしてはそうだな、まあ、やっぱり今回そのリコーさんとのファッション業務提携っていうのもあって、うんうん、やっぱそこはもう完全にビジネス向けの一緒に育てていきましょうっていう感じなんで、うんうん、まあ、そこのボリュームはやっぱり大きくなってってるかなっていう感じですね。うん、まあその設計思想っていうところで言うと、うん、多分こっからよりそういうところを考えていかないといけないかなっていうのはあって、まあ基本的には変わんないっつうか、その、まあスノーボードは結構ナチュラルに自分たちが知ってるやつだったからよかったけど、例えば自転車とか行った時に、釣りって言った時に、やっぱそこの釣り自転車の現場に行って、 そのユーザー調査っていうかして、その最適な UX 考えていかなきゃいけないじゃないですか、
うん、
まあ、それは別に一緒ですよね。それが建築現場だろうが飲食の現場だろうが、いやいやいやことは同じなんで、うんうんうん、一番違うのはまあやっぱ課金体系とか普通のこと言っちゃうと、うん、
ビジネスモデルのところ
がそうですね、そうですね、うん、そこが違いますよね。
もともとそのなんか会社の理念として持ってるようなところ、その世界が遊び場だってあるとか、
はいはいはい、
あとはその遊び遊び尽くせとか、
はいはい、
まあ、むちゃくちゃかっこいいテーゼがあって、はい、なんかそれがこうなんかあの企業の方にも転用できるとすごいかっこいいなと思うんですけど、
う
ん、まあ、なんか仕事も遊びじゃないけど、その遊びの延長線上ぐらいな楽しみ方ができる一つのツールになると、う
ん、はいはい、
すごい素敵だなと思うんですけど、
はいはい、
そういうのも狙ってるんですか？
狙ってますね。やっぱその働き方自体でも働くこと自体楽しくしたいっていうのはやっぱ結構自分の企業理念としてあって、うん、でまあそれを、まあ、その一つの要素ってあの自分の都合に合わせっていうか場所とかやっぱ時間とかですよね。そこら辺のフレキシビリティ持って、
うんうんうん、
まあ、働けるとかあるかなと思ってるんですよ。でまあそこでまあ結構使えるソリューションだと思ってるんで、そうですね、だからそこはその仕事自体をまあ遊ぶっていう感じの、
うんうん、
はい。
実際変な話、今オフィス駒沢でしたっけ？
駒沢ですね。
もうすぐ駒沢公園でスケボーしようかとかっていう、
はい、
まさにオフィスと遊び場がかなり隣接した空間にあるっていう、非常に面白いなと思ってるんですけど。
そうっすね。
実際みんなやりに行くんですか、ボックスの社員は？
そうっすね、やってますね。僕昨日久しぶりに滑ってましたし、
うんうん
う
ん、
うちの会社入ったらもうスケボーがずらーっとあるんですよね。
いいな。
何枚あんだみたいな。
え、それはいつ滑っていいんですか？
そう、いつでもいいんですよ。
いつでもいいんです
か？いつでもいいですよ、
は
い、
休憩とかじゃなくて。
ちょっとあもうってなったらちょっと10分滑ってくるわっつって。
結構それがなんていうかな、自分が本当に実現したいスタイルでもあったんですよね。だってね、その仕事5時間の枠があって1時から6時の間に5時間集中できないじゃないですか、
うん
うん、
1時間半集中しちゃって切れた時にちょっとまあ30分でもなんか滑ってでね、その気分転換してまた集中できた方が楽しくないですか、
うん、
みたいな、
うん、
まあ、本当はね、それを雪山でもやりたいなとは思ってて、
雪山オフィス、
雪山オフィス午前中雪がいい時滑って午後から働くとかでもいいし、
でもそれを会社全体でこう実現しようとしてるのが偉いですね。
いやー、やっぱそういうのを会社にしていかないと、
うん、
辛くないですか、自分自身も、
うん
うん、まあなかなか自分だけっていうのはできなかった
りしますね。まあ、もちろんもちろんそうですよ。だからそのそう 自分だけやってもただそのエゴだから、
うん、
社長自由でいいっすねみたいになっちゃうだけなんで、うん、会社としてそういう新しいスタイルを確立していけば、
うん、
なんかその自分自身がずっと働きたい会社を作りたいんですよね。
うん、
だからその全くそのシリアルアントレプレナーみたいになりたいっていうのはなくて、できればもうこの事業がもうずっと続いていくみたいな方がなんか楽しいと思うし、それぐらいいい仲間が今いると思うし、だからもう自分がずっと関わりたいような働き方ができるみたいな、うん、そういうのやりたいですね。そういうのなんか2人の会社はないんですか、会社の制度として？
うちとかは最近あれなんですよ、オープンスペースにしてて、渋谷に引っ越したんですけど5月ぐらいに、うん、もう楽器置き始めたんですよ今。
お
もう好きな時弾いていいよって、
でも
楽器弾くやつそんないねえなってなって実際やってんの。これファウンダーしか弾いてねえけど大丈夫かみたいな今なってるんですけど、あとベランダ作ってそこでもう楽器弾きますよとか、ただまあ基本的にどこで何しててもいいっていうようにはしてるのと、あとそのスペース自体を他の会社の人に来てもらうようにはしてて、
まあ
イベントごとやるでもなんでもそうだしっていうので外部の人と混ぜようとしてますね。社員だけでずっといるとなんかみたいになってくるところもあるから、まあ、いかに他の人に会ってもらえるかっていうところ
で、なるほど、
週に 1,2 回外部の人来てもらうとか、イベントスペースどうぞどうぞ、他のスタートアップに貸したりとかって
感じですね。なるほど、なるほど。セッションなどするんですか？じゃあ
なんか京都が下手くそなのをやね、うちのファンダ同士でやってたらなんかね、女の子人がみたいな顔してさ、マジうるせえな
音どうしてんですか。結構うるさいですよね。
いやもう最初はもう全然エレクトリックを生音でやってればもう全然ただシャカシャカやってるだけだから。
自分たちもいまいちじゃないですか。そうそう
そう。コピーしたやつを携帯から鳴らしながら2人でとりあえず弾いてみるとかやったりとか。でも今日アンプがついに置かれたんですよ。
あ、そうなんだ。
繋いでやったらうるせえってなって。
もう集中できません、社長みたいにね。
もううるせえってなってちょっと自粛しながら指で弾いてる。
そう、優しく弾くのか。そうなんだ。バランス取った結果アルペジオみたいな。
遊び場そうそう遊び場が近いんじゃなくてそのものになっちゃったん
だ、ね、あとはでも代々木公園とか近いからね、本当はそういうところにみんな遊びに行けばいいと思うんだよね。
うん、うんうん、そう、あれね、意外と行かないですよね。
近くても行かないんですよ。
そうそうそう、うん、意外と行かない。だから本当そういうの行こうぜっていうのを全力で出していかないと、意外と
社長が率先して、
それはもう本当スケボーするの仕事だと思って社員にも言ってるし、
みんなできるんですか。やっぱ
みんなじゃないですけど、ただまあ、うん、多すぎっていうぐらいこう横乗り系のやつが今、
はい、
集まってきちゃってて、はい、
ちょっとあれやな、うちいとこが今LA にいるんですけど、そいつはもうプロのスケートボーダーになるんやって言ってずっと抵抗し続けて、でも金なさすぎてもずっと車の中住んでるんですよ。
いや、今
もう今です。今この3年ぐらい
行けてるLA もう本場で
やるぞと。で毎回なんかこう Facebook とか見ると自分がこう飛んでる動画とかをひたすら上げて、なんか起きねえかなっていうのを待ってるんですけど。
なるほど、
ね、プロのスケートボーダーって何なの。
いや、いるんだよね。すげえ金になるらしいんだよね。
どうやってマネタイズしてんの。
でも大会とかでまさにその賞金取りに行くとかだし、でスポンサーでさ結構つくわけじゃない、大きい企業が。
そういう世界があるんだ、うん、
なんかアメリカとか進出しないっすか。してるんすっけ、もう
俺ら、
はい、
あ、してますよ。先月からなんかこう立ち上がったって感じですね。
マジっすか。
今までは結構自分がこう飛び回って頑張ってる状態だったんですけど、
はいはい
はい、今回はほんとオフィスも構えてフルタイムの人も入れて、ボンクス USA み
たいな。いや、アメリカ進出。
そのいとこが2人いるんですけど、はい、1人は雪山こもってるんですよ、もう1人は、
マンモスとか行ってんすか、じゃあ、はい、
でモンタナの大学行ってるんで、
モンタナ
もうあんなん雪山しかないみたいな、
ね、ビッグなんてありますよね、有名な山ね、モンタナ、
この2人とかマジで俺が将来気にするのもおこがましいんだけど、よかったら
向いてそうだ
すげえ、あれ、すごいっすね。
もうね、僕とキャラクター全く違うんで。二人とも向こうで育ってるんで、ちょっと日本語ほぼできないんですけど。
あ、はい、全然問題ないっすよ。はい、
じゃあアメリカ法人立ち上げたって結構な動きだと思うんですけど。
はいはいはい、
どこであれ、うん、拠点持ってるんですか、アメリカの。
サンクレメンテっていうとこで、
はい、
まあ、LA から車で結構かかんないな、そんなかかんない。
北ですか、 LA から。
あ、南っすね。
ー
カースバットとか、あのあたりオレンジカウンティとか、
はい、
あっちの方ですね。
なんでそこにしたんですか。
まあ、本当なんか縁で、もともとこう一緒にやってたっていうか、外注してた、まあ、PR マーケティングエージェンシーみたいのがあって、
うん、
でそこがまあサンクレメンテ拠点でやってたんですけど、うん、まあ、今回その2人、まあ、3人になるけど、まあ、入ったうちの1人が結構その採用苦労してたんですよね、
うん、
北米で、まあ、結構いい人は来るけど結局最後に逃がしちゃうみたいな、アメリカンスタイルのさ大変だなみたい な, なんか平気でこうやっぱ嫁が OK 出なかったみたいな感じになっていなくなっちゃうとか、うん、お前絞り込んでお前にしたのにみたいなが続いて苦労してるっていうのを、まあ、見てたんだけど彼らが。でその、まあ、夫婦でやってるマーケティングエージェンシーで、
うん、
なんか僕もその出張行ったら基本家に泊めてもらうみたいな、そういうなんか関係性もあるぐらいだったんだけど、そこのまあ旦那さんの方が俺フルタイムでやるわみたいな、
ボンクス、
へ
ー、すげえ男気
見してくれてっていうので、なサンクレメンテ、
いやーねー、ほんと海外の採用って大変だなと思ってて、
はいはい、
僕ら今ドバイにブランチ作ってるんですけど。
ドバイなんですね。
そうなんですよ。で、まあ、なんかもともとドバイとか UAE 政府と仕事をしてたのがあって、
うん、
ちょっともう通いは無理だなと、うん、で まあ、こう実際に採用しようと思って、まあ、結構来るんですけど、
うん、
まあ何ていうんですか、分かんないんですよ、
うん、
日本人だと働く感もあんまりでなくって、
うん、
特に傭兵がいっぱい海外から来てますから、
うん、
いや俺絶対やるやるよとか言って、じゃあ最後残しとくと、なんか、いや家族がとかって言い始めるわけですよ、やっ
ぱり。
でもう全然取れなくって、まあ、そうなると結局やっぱりもともと仲良かった人とかになんとか頼るしかなくって、で今はそういう人たちに社員じゃないけどパートナーみたいになって戦ってもらってるっていう感じなんですけど、
はいはい、一緒っすね、う
ちも大変っす。
結局そのリファラル系ですね、うん、うちもね。しかもうちの場合なんか横乗り業界系リファラルがやたら多いな。
そう、それでも、そこのネットワークマジいいですよね。
結構コミュニティなんですよね。うん、そうそうそうそう。業界って。だからそれはいい
です
ね。
やっぱ、もともと滑んの好きとか、うん、で、そこの中で一緒にプレイしてますとか、うん、遊んでますっていうのが、絶対仲間にしやすいじゃないですか。
しやすい。うん。
だから大学3年の時に出会ったコミュニティが
、いや、すごい今
で
も
生かされてるっていうか、ね、繋がってる感じですね。
繋がってますね。繋がってます、なんか。俺的に結構去年まだ今年か、まあ、白馬の前のシーズンで大規模なプロモーションやらせてもらったんですよね、
うんうんうん、
まあ、スキー場開発さんっていうあそこら辺のスキー場持ってるところと、まあ、一緒にやらせてもらって、で、まあ、本当にゴンドラとかのラッピングとかシャトルバスとかのラッピングがボンクスバスが走ってる白馬みたいな状況になって、もともとなんか本当にこうただ一スノーボーダーとして白馬こもってたみたいな立場からすると、
うん、
こう自分で立ち上げたブランドのバスが走ってるみたいな、
いやグッときますよ、
ね、すごいな、
これはむっちゃグッときましたね、
うん
うん、でもあるでしょ、オルフェラってなんか使われた、おグッときたなみたいな、
まあそう、なんか知らないうちにユニコーンが使ってた時は、まあ、結構びっくりしたかな、
はい、
あのバンドのユニコーンさん、
えサミオの、
あそうですそうです、
すごいことだよね、
がなんかツアーで一部使ってるらしいって、なんかうちの社員のおばちゃんが発見して、
社員の
それであの たまたま知り合いがいたから、なんかその連絡知り合い経由で連絡してもらって、あ使ってるよみたいになって、で本人たちにもちょっと挨拶には行ってなんか一回見せてもらってとか、
うん、
俺もう初めて行ってライブ奥田民生だし、初めて買った CD も奥田民生なんですよ、
すごいじゃん
それ、めちゃめちゃ好きだから、それはちょっと感動したかも、
まあ、それはいいね、なんかソフトウェアあんまそういうのないもん
確かにエンパスで自分の好きな人が感情分析してたっていうことない
ないないないない、なんなら俺そのあるテレビ局の局アナのさ、その音声をリアルタイムで生で解析して、でなんか彼氏いますかって聞いて、いませんって言った時すっげえ喜びに触れたんですよ、あこれいるね残念とか言って、そしたらそれもツイッターでめちゃくちゃ炎上しててあいつクソやみたいな、曲穴にそんなん聞くなとか
その炎上の仕方なんだ
なんなんマジでっつってそれぐらいしかないよ有名人
とのせいしかないひでえな、それぐらいしかない、
まあ、あとほら企画も出たと思うけど、JWAVE のさ別所哲也さんの番組、
うん、
もうこれやるじゃん、
うん、
もうマイク近すぎてもううわーってなってからずっと怒りしか出ないとかあってもう
それ気まずいね、
どうしようみたいな
だって俺ら別所さんで出させてもらった時オルフェ履いてもらってもうめちゃめちゃ喜んでくれて、うん、もうこれ買うみたいになってくれてすごい良かった、
いやいいね、
うん、一緒に写真撮ったし履いてもらって、
あとあれよ、その点で言うとまさに DMM ですけど亀山会長 JWAVE でご一緒させていただいて、
うん、
やるじゃないですか、わからんって言われて終わるっていうその
結構悲しい思いしてるな、
まあまああるよそれまあまあある
まあ、でも
物があるといいよやっぱ
いやそれ物があるからってことじゃない気もするけど、でもなんか今の話でも、まあ、まさにその声をの感情を可視化するみたいなのをエンパスやってて、でボンクスはその、まあ、声をなんていうのコミュニケーションするなっていうのは、まあでも声系ビジネスという共通点があります
ね。いやこれはねちょっと狙ってることは、私が勝手に狙ってることがあるんですよ、
やってみなよ、
ドキドキ
しちゃう。リコさんと発表されたじゃないですか。
何よ。
リコさんの
初活の曲。はいはいはい、はい、
僕すっげーちゃんとリリース読んでて
怖い。
すっげーちゃんとリリース読んでて、
すっげーちゃんと読んでそうだな。
音声データの活用のところに、
はいはい、
感情も取れるって書いてあった
んです。おーい、
お
見てんだ
これはって。
それドキドキするね。
そうそうそうそう。いやでも俺たちのことじゃないかもしれないっていう微妙な謎のドキドキがこう走ったり。でもいや実は結構その会議室空間とかの生産性の測定のために感情解析やってるんですよね。
はいはいはい。
でまさに音声データそこで取れるんだったら、
はいはい、
すげえ面白いなと思ってて。
面白いっすよね。今日もちょうどその話してましたもん、人に。
マジですか。
そうしてた。
これもうマジ聞きづらいんですけどもうすでになんか決まってます、他とやろうみたいな。
どんな放送なんだよ。
すごい放送ですね。
いやリアルで商談をしてるん
だ。リアルな商談が。
どうぞ面白いと思うんでやってください。
いやでもね、ぶっちゃけ決まってないんですよ。
マジですか。
はい。
よかった。
それえやりません。
やりたいっすね。はい。
いや俺今日この話しに来たんですよ。
あ、もう本当ちゃんと放送に集中しようよ。
あ、僕なんか前段が長い商談みたいな。
そうそうそう。フリーだ
った。すげえ日本的な商談ね。
そう、ちょっとあの、山崎さんね、怖いから誘うの恥ずかしくて。
怖い。
ポッドキャストの場だったらまあ。
え、頭にはあったんですか。
当たり前じゃないですか。
おー。
わかんないよ。これは。
いや、まあなんか、ね、ラスベガスでやった時から。
はい、
これか、みたいな。
これかっての。
これが来る。
CS ですか、ラスベガス。
あ、そうそうそうそう。たまたま、そう、なんか飲みますっていうので、ご一緒させていただいたんですよ、うん、本当に一瞬。
今年ですか。
今年です。うん、でも、その前に一度、それも DMM であったんですけど、まあ、ライオットっていうイベントがあって、で、ハードウェア系だと、矢沢さん誰と出てたっけ、愉快の青木さんとかと出てたんですかね、パネルで。覚えてます？ DMM の本社で秋やったやつ。
ああ、覚えてます。はい。
そうそうそう。
はい、
あれ、僕は相原さん。
だから、大阪、
はい。
そうそう、ありましたよね。
プロダクトのところっていうので携わってたと思うんですけど。もともと相原さんがうちちょっと手伝ってくれたりもしたんで、
うん、
話聞いてたんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
お、音か。実はそこら辺からこうですね。むっちゃインタビュー見まくってて。
確かに実は狙ってるのはビジネスだって。さすが
ね。だって BCG で
斜め、そのために呼びたかったんだこの。
いやいや、でもその感情解析使うとかっていうのは絶対あんま興味ないんだろうなと思ってたの。たまたまそのリリースを最近見た時気づいたんですけど。でもそれまではやっぱさっきもなんか三浦純系じゃん俺ら。そのなんていうか、
君は全然違うけどな。
見た目は違うですけどね。
なんていうかこう明らかにインナー系じゃないですか。
まあサブカルチャー、
あの絶対エクストロバートじゃない、イントロバートだなみたいなところは。だからでしかも好きなことを授業にしてるってところですごいかっこいい人ってイメージだったね。うん、で割とハードウェアの人に会っても、まあ、割と思いは強いけどすごい楽しんでやってるみたいな人本当に、うん、っていうのは結構レアだなと思ってて、そんでめっちゃこうどうやってこれ課題見つけてこれ作ってきたんだろうなって。
そんなに楽しんでないですか、ハードウェアスタート。
いやいやいや、楽しいやってる人もいると思いますけど、
作るの自体多分みんな好きなんだけど、
ね、その
仕事自体をそういうなんか形にデザインできるっていうのはやっぱりすごいことだと思う。
いや、もうちょっと例えばゆかやの青木さんとかもともとロボット好きで、
ね、
ロボット作ってて独立してるとかすごいかっこいいと思うけど、
はいはい、
まあ割とでもまあ苦労されてる人もいっぱいいるから、
ね、
楽しくなくなっちゃったとか、
大変だもん、
ね、やっぱね。何が大変ですか、ハードウェアの。
もう語っててくださいよ、師匠。
めっちゃいろいろあると思うんだけど。
いや、でもそんなんどこがだろうね。でも実際ハードウェアスタートアップって、ハードウェアだけ作ったって何にも儲からないですよね。
そうなの。
なんか大阪の芸人が大阪で売れてもう一回東京で売れないといけないみたいなのに近い感じで、そのハードウェア作れたとして次まあソフトなりサービスなり作って、でそれでビジネスモデルがこう作れないとみたいな話になるから、絶対こう2段3段構えになるじゃないですか。
なるほどね。
で、そのさっきのそのファウンダーソリューションフィットみたいなのを言うと、だからその僕だったらじゃあもともとものづくり好きだったとしても、じゃあそこのサービスの設計とかに関して特別得意とか経験があったりするわけじゃなかったりするから、なんか そういうのでやっぱその一段超えたと思った時にまだ全然あったみたいなことがハードウェア界ではよく起こってるような気がする。
やることが多いから問題になるが起きる可能性も高いですよね、うんうん、全部うまくいくまでに、うんうんうん、俺なんか一番最初のクラウドファンディングの出荷の時に、まあ、そもそもその製品自体のクオリティのあれもあったんだけど、その手前で出荷がもうほんとどんどん押してて、
うん、
すげえ焦りもある中でようやく出荷できるこれみたいなのが来たと、
うん、
で中身チェックしたらなんかそのこのイヤホンが入ってるなんかスポンジみたいなウレタンっていうかあるんですけど、なんかパスって入るじゃないですか、うんうん、あのがこのイヤホンに付着しちゃうみたいな、なんかちょっと溶けて
みたいなのがなんか 箱の問題とか
梱包の問題です、ね、梱包の中の素材の問題で、だそれね、中国出荷するときは問題なかったんだけど、その乗ってる
途中
でそ
れが
そうそうそう起きたらしくて、もう OK ってなったの、何これみたいな、マジ
で。でも僕らもあの梱包の問題というか、その船の中で揺れすぎてなんかついてるとかあります
よね。そういうのあるんだ。
あるある、全然ある。それで梱包の仕方変えたりとか、
しかもそれで結構な損害が出るわけでしょ。
いや、そうだよね、実際。だからそういうのもテストしなきゃいけないんだよね、結構地味に。
だから考えなきゃいけないことが本当にすっすごい繊細になるね、それ。
あと法的なさ、その縛りもハードだとやっぱ多いですよね、うん、その iOS のプラットフォームとかに守ってもらえない部分があるし、まあ、もちろん PL4 とかもあるし、
うそう
で僕らも身につけるものじゃないですか、
うん、
でそこに関するその縛りも結構あるし、
あとやっぱね、より規模の戦いっていう面がソフトウェアよりも圧倒的に大きいから、やっぱ土台ちょっと不利なところありますよね、スタートアップはね、
うん
うん、ある程度のボリューム出せるようになるまでは、
うんうん、
ねえ、こんなハードウェアスタートアップの愚痴ばっかりでもしょうがないですけど、ね、
いやいや、結構そういう、そういう知りたい人はためになる
はず
な
んですよ。
でもなんかそのすごいですね、
雑になってきたな。
いや、すげえ雑にまとめちゃったけど、
雑になってきた。
やっぱそのなんていうか、成り立ちの部分からスケールまでが、
いや、ストーリーが美しいんだよね、
めちゃくちゃ綺麗、
うん、そう、ただただ
綺麗に語れること
あって、問題あって、そうそう、仲間が見つかって、うん、でしかもね、そのプロダクト作ろうってなった時に偶然 GoPro の人がいてとか、
うん、
いやもう本当綺麗なんだ
よ。いや、もともとそういうイメージあったけど、やっぱ今日話してみてなおさらそれがこう確信に近づいた。
あ、もう美化しまくってますから
できるっていう時点でね。
これからはこうどういう展開がしたいとかっていうのはあるんですか。
やっぱまあもっとね、楽しくやりたいなっていうい
いな
ところなんで、自分たちが楽しく自由にできるところまでまずはやっぱりビジネスを持っていかないといけないなっていう感じですよね、抽象的に言いますけど、でも本当に今そんな感じ
でもどんどん人も増えてって、やっぱすっげえ自分自身も楽しくなってんなっていうのはあります。去年よりも今のが楽しい。
ああ、もう、もう去年なんて本当にね、もう毎日泣いてたんで、全然今の方が精神状態もいいし、楽しいっすよ。やっぱ仲間が増えてすごい会社の雰囲気も良くなったし、うんうん、まあ、ちょっとなんかでも自分の役割見直さなきゃいけないんだなっていうのが最近リアルに難しいなって
ね、それは人が増えたから振らなきゃいけなくなってるのか、
振らなきゃいけないし、あとそのいや僕こう見て意外となんだろうな、我も強いし、やりたいこうあるべきだみたいなのがはっきりしてて、
うんうんうん、
そうじゃない意見が来た時になんだろうな、詰めるじゃないけど結構なんかこう議論しちゃうんですよね、戦っちゃうんですよ、押し通そうとしちゃうんですよね。でそれはやっぱりこう あんまり良くない。
それでも多分結構難しい局面ですよね、うん、CEO でやってきて多分その美学を最初の何年かって貫かないとそもそも人がついてこない、ね、うん、けど増えてくるとそれやりすぎると、うん、じゃあ俺いいやになっちゃうっていうところですよね、多分。
そうっすね。で別に俺が超万能なわけでもないし全然何もできないからどんどんやっぱ本当はね私がいけないんだけど、やっぱその俺は本だよ、よ本だじゃない、読んだ本で木の命木の心って本知りません？
わかんないです。
あの宮大工の本なんですけど基本はもうその宮大工の会社とか組織の哲学っていうか組織哲学みたいな本で、うん、で一番重要なメッセージは多分このそのなんていうか上に立つものとしての一番重要なやることってこの下のやつの度量を見極めて常にこう最適な器を上げることみたいな、
うんうんうんうん、
でもそれさえできればあと勝手に成長するみたいな、
うんうんうん、
ちょっとまあそう頑張ればできるみたいなことは大事ですけど、ほんと難しいなと思って。
いやーだって人数増えたらね、一人一人がじゃ何が得意なのかとか、うん、もしくはそこ知るためのコミュニケーション一対一で取る時間もなかなかないじゃないですか。
減って
きますよね。それこそちょっと公園行って一緒に滑ろうぜとかっていうのもあるかもしれないんですけど、なかなかそこ顔が見えなくなってくるとそもそも器わかんねえなとか、
う
ん、
なります。
それこそ海外にもブランチあるとかなったら相当難しそうですよね。
そうっすね。だからそう自分がもう絶対全部見れなくなるから、
うん、
もう海外とかも入ってきちゃうと、
うん、
だそういう体制を作るにあたってやっぱ自分自身がなんか自分がとにかく頑張るみたいな、こう価値を出すすげえことやるっていう、うんうんうん、モードももちろん必要なんだけど、それとそのさっきの話のバランスをこう取っていかないといけないんだろうなみたいなところですね。
今も採用してるんですか？
してます。まだ
そういう状態の中でどんなやつとしようとしたいなとかってあります？
まあなんか基本変わってないですね最初から、うん、あの僕はなんていうか会社としてやっぱそのまあカルチャーフィットって言ったらあれだけど、バイブスが合うとか言いますけど、バイブスが合うやつと働きたいです基本は。
まあそりゃそうですよね。
そうですね。だから本当、まあもともとそのスケートとかスノーボードを一緒に行ける仲間が会社にいたら最高だなみたいなふ
う
に思ってて、なんかそのバーッととかスノーボードブランドとかでむしろ働きたいなぐらい思ってたんで、なんかそういう会社が作れてきてることはすげえ自分としては楽しいし、
うん
うんうん、まあそんなことばっかやってると偏っちゃうけど、
うんうん、
まあそうですね。でもあともう一個はそのそういう横乗り系っていうわけじゃない人もやっぱそのすげえもの作りたいとかそっちの方のバイブスがあれば、
うんうん、
それはそれで全然一緒に働きたい、
ね、滑れなくても入れます
か？あ、全然関係ないですよ。
確かに俺もそこは気になった。
言われるんですよね。
俺無理だなと
横乗りしないんですけどみたいな、それであれじゃないよみたいな、そうそう、普通にしないから、ね、
横乗りはおろか走ってるとこすら想像できない。
いやいや、走
ってるよ、たまに今は
履いて
そう、もうちょっと速くなりたいんだ。
ちなみに NNF でもなんかあるんですか、そういうどういうこれから今も仲間募集してると思うんですけど、こういう人とやりたいなとか。
まあ
多分むっちゃ靴好きとかじゃないじゃない。
いや、わかんないけど、
それは好きならいいけど、そこ全部じゃないでしょ。
うん、まあ、バイブスかな。
このさ、同じ言葉を言ってもさ、笑ける感じよね。だって、多分初めて言ったでしょ、今。
バイブス。まあ確かにドキドキする。
そうやね。
言い慣れてない感じはあるけど。
え、嘘だよ。言わない？音楽業界言わない？
音楽業界。いや、多分、
まあ、ないんだ。
ヒップホップとかの人じゃ言うかもしんないですけど、下北沢はギターロック系バンド言わないよね。
どういう人がいいかね。え、ハズム君のとこはどういう感じで撮って
ん
の？
なんか最近は面接する回数がすっげー多くなったんですけど、会った瞬間にやっぱこの人だなってか、一緒に今いるメンバーの中にいる絵が想像できるかどうかっていうのが結構大事で、まあそういうオーラがある人っているんですよね。
うん、
そうなると能力値でちょっと他の人とこうなってても、あ、これフィットするから絶対頑張るなとか、
うん、
もうそこっすね。
やっぱ面接の時もエンパス使って
やんない。
悩んだ。
怒られよ。
そこやってほしいな。
俺は。
お前嘘じゃねえかっつって。
まあでも、その、ヒューっていうフィリップスの、あの、ライティングシステムじゃないですか。あれとエンパス繋げてて、実はその部屋の照明が盛り上がってるとむっちゃ赤になって、
それ
盛り下がると青になるっていうのはあるんですけど、それ使ってたまに打ち合わせとかやってた時あって、
あ
うわー小盛り下がってんなとか、
あ
そういうのあるけど、面接の時はさすがに、
なるほど、
あの機械じゃなくて己の直感を、
めっちゃ面白いですね。そいつなんかこうムード高まってきて、ちょっとそういう感じの垣間になってきたら部屋の明かりがだんだんピンク色になっていくみたいなこと、
そうむっちゃ言われる
短絡的ですみません。
あのテレビ局からこれ、うん、ラブホテル置きたいっすみたいな、うん、いやだけどボタン押して帰りゃいいやんみたいな
確かにまず声色変えなきゃいけないのかってこと、ね、
そう
そう、
それにまあまあ演技だった場合どうするっていうのもあるから、うん、その
大概演技だしね、
その何を見てきたのよ
ねえ、大概演技だってすげえ寂しいこと言うわ大丈夫そっちの生活は会社はいいけど、
そうバランスをね、はい、なんだかお後がよろしいようで
どうつなげたらいいか
分からない、いや俺この機会だからちょっと聞きたいことあるんですけど、
ああ全然
改めていいっすか、
どうぞどうぞ、
なんで2人会社やってんだろうなっていうとこありますよね俺からしても、いややっぱね
ああ今そのまあこの時間でなんで会社始めたとかやってるかは聞かせてもらったけど、まあ、
逆に一方向的にね、
あそうそうそうそう聞きたいなと思ってたんですよ、もともとなんかそんなねこう感じじゃないじゃないですか
あのどんな感じですか、
何が自分がヒカさんが、
うん、あまあそうですね、
いやだって俺最初にあの飲み会で会った時のイメージがいい意味でこの人大丈夫かな
マジで
いろいろ心配だなって
っていうのはそのね、あのすごいピュアな人だなみたいな、
それは間違いないです、ね、
その事業欲とか上場すんぞとかなんかそういう匂いがしないみたいな、
あそれは今でも課題かもしれない
っていう感じだけど、まあこうやって CEO として会社引っ張ってね、でかくしてってるっていうのが結構すげえなと思って、だからそれって何のモチベーションになってるのあるし、山崎さんに関してはやっぱもう根っからのねロッカーじゃないですか、
根っからの
反骨心で固まってる、で哲学やってみたいな、そっからどうしてそのねスタートアップっていうところに来てんのかなっていう、すごい気になって
る、あれ単純なんで、うん、
僕も単純ですけどね、僕、うん、でも起業とかは結構毎回興味はあったんですよ。
へ
ー、ただその資本主義とはうまくやってられないみたいな若い時代があって、その、うん、まあ、音楽とかもやってたんですけど、うん、要は僕もだからその、 あの大人になっていく時にやっぱ片手を結ぶ必要があるなってなった頃に、ね、そのまあ、 あのハードウェアスタートアップの流れとかもあって、うん、でまあ、この自分が作りたいものが、まあ、こう、実現して、製品化していく、なんて楽しそうなんだと思って、今やるしかないみたいな感じで、まあ、だから、時代と自分の思ってたことが一致したから、なんか僕の中では全く疑問はなかったですね、その時も。で、今でもまあ疑問はないですね。
あ、いいっすね。なっちゅう。あ、そうなん
だ。だから、結構、なんか、なんでやってんすかっていうか、別に、その一番やりたいことなんですよ普通に
それはすごいよね、
うん、
そう、
うん、
いや、いいじゃないですか一番。
だっていや僕もあまりにどうしようもないんですけど、
はい、
まあ一人 CEO がいるわけですよ、
うん、
でもともと飲み友達なんですよ、
はあはあ、
なんで彼が何の仕事をしてるかすらも知らず、
はあ、
3年ぐらい、まあ、毎回同じ飲み屋で会うなみた
いな、は
あ、である時、その時僕は院生だったんですけど、
はい、
で、アメリカ1年留学して戻ってきて、まあ東大でドクター、まあどうすっかな、これって。博論書くみたいな感じになってた時に、働こっかな、なんかないかな、みたいなボソッと言ったんですよね、俺の宮で、
うんうん。
でね、呼ばれたんですよ。で、その時はまだ全然今みたいに人もおらず、
うん、
でもう全然海外行こうとかもなかったし、
うん、
でなんかあれよあれよという間に まあ、やりますみたいになってて、でもその時実は最近まで俺二足のわらじだったんですけど、大学に席あったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
で今年満期で退学したんですけど、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ついにね退学しました。はい、でもともと飲み友達だったから、この人がやりたいことを一緒にやるっていうのは、まあバンドやるようなもんやろと。
なるほど。
でまあ一緒に最初2人でずっとやってて、でまあなんか人も増えてくるし、これは面白いかもなと。で僕の場合っていうのはプロダクト自体には実はそんなにすごい興味があるわけではなくて、この人間で、要はまさにそのチームでやること自体に興味がある。あで今それ面白がって、僕らのプロダクトよりも僕らの人で買って入ってくれる人がいたらいいなって常々思ってるんですよね。
へ
ー、このものもすげえいいから入るって言ったら、別に他にもっといいもんできるかもよこれからって、じゃなくってここにいたいとか、こいつらとやりたいっていう風に俺が思ったように感じてくれる人が必要だなと思っていて、
バイブスじゃないですか、ね、
そうそうそうそう。俺恥ずかしくて言わなかったんだけど、
それをまとめるとね、
どうぞ、いつ言うのかなってなかなか出てこない。
そこですよね。だから結構その、ね、今までは割と一人で研究をするっていう、かなり図書館にこもるって生活が本当に多かったから、その人と何かやるっていうのは、
うん、
結構自分にとっては新鮮な体験だったんで、
うーん、
そういう場所作りをしていくのが今楽しいですね。だからどんどん仲間が入ってくるのも楽しいし。
っていうことはもうあれですよね、ビジネス1年生でいきなりスタートアップに入って。
あ、俺だ、分かんないっすか、
いまだに。
いや、よく分かってないっすよ。俺も
またまたご
謙遜。いやいや、同じですからね、僕も。
よく分かんない。
あ、でもそうか、そういう意味じゃ、そうそう、ここから始まってんのか。あ、そうそう。
で俺は仕事の経験ほぼなくって、予備校の先生とかですよ、
うん、
全然。でまともにそのね、その後まともにやったのってまさに飲み屋で酒作るとかですよ。ゴーデンが簡単中に入って。
あ、そっち側にいたんすか、ゴーデンが。
でもそれはすげえ勉強になって、人と話すっていう、そのしかも向き合い方とかっていうのはすごく未だに勉強になっていて、でまあ生半可なこと言ってると、まあ舐めてんじゃねえよって言ってカウンターの向こうから飛んできますから、
やっぱり
っていうのが。でそんなやべえやつあんまいないんですよ、会社で。
あ、お客さん、あ、そういうことだ。
ゴールデン街ほど
全然リラックスして、
うん、
それこそ例えば、まあ、アメリカに集中行きます、すごい大きい人たちと話します、はいはい、それこそアマゾンだ、グーグルだみたいな、
うん、
でもそこ、その飲み屋の時よりやばいやつなんていないから。
イージーネゴシエーション
だ、こんなんですよ。
どんだけ過酷なんだよゴールデン。
っていうぐらい、やっぱいろんなバックグラウンドの人間と話すのはその時も楽しかったんだよね、すでに多分。会社だとやっぱその会社の体っていうのでみんな結構仮面つけちゃってるけど、
あ、
それをいかにこう外せるかと。
あ、
まあ、これ多分一緒にやってるのもスタートアップって面白いよねって思ってもらいたいのもそうだけど、もともとやってるやつ結構やばいよと。
あ、
まあ、こんな変な人いるんだったらなんか俺もやりてえなみたいな人っていっぱいいると思うし、
ああ、
だそうなるとなんか、いや調達はこうでさ、ビジネスモデルはこうでさとかっていう話は別に俺はしなくていいよねっていうのはなんか共通了解でやってるんですよ、ね、うん、
まあ、要するにそのビジネス界のゴールデン街がスタートアップだ。
まあそんな感じですね。いかにそういうまさにコミュニティを作れるかはすごい大事です。
あ、なるほど、
ね、うん、もうね、バイブスとコミュニティですよ。
結論言った。
本当に。
でも確かにそう、
全くその通り。
今日のテーマそれです
ね、うん、
確かに。ああ、でもね、本当ね、それはすごい面白い、難しいだろうなと思って見てたんですよね、あの、
うん、
カウンターの向こう側の人のやり方って。
うん、
だってうんうん、はいはいだけ言っててもあれだし、でもかといってすごい分かってなくて叩いてもダメだし、
そう、
微妙な、ね、距離感だけど話はなんとなく、
すごい人は、ね、やっぱ一人カウンター入ってて 7,8 人座ってるんだけど、誰が話してないかとか、誰と誰が話したらいいかとか、実は座らせる位置とかも見てるんですよ。
え、あれ何、あ、お客さん同士の、
そうそう、あれ配置見てるんですよね、ちゃんと。この人来たからここに座らせたらここは盛り上がりそうだ、仲いいしとか、 あの人今日は一人で行ったそうだからそこに置い
て、ファシリしてる
とか、走って
る。で、いいタイミングでこの話題を振ろうとか。だけど、その、対等で攻めていくから、なんか、お客さん、ま、ではないんだよね。そのまま一対一で面と向かって話せる人間っていうのを作ろうとするから、それはすごく勉強になったかな。長官図的に見るけど、個別に対してはすげえ真剣に向き合うっていう。 だからおべっかとか言ってると、ね、つまんないこと言ってんじゃねえよみたいになるとか。
なあ、まあ確かに、うん、褒めたらいいってもんじゃないもん、
ね。あ、そうそう、もうそういうのとかも本当なんか嫌われたりとかさ、うん、自分も最初やっぱ飲み行ってた時いけすかねえなとかってなったりもしてたしね。
マジで怖え。
まあ、ありますあります。もういきなり喧嘩売られたりとか、
いけすかねえなって、
この年めっちゃ美味しいですねって言っただけで、はあ、お前なんでおべっか使ってるんだみたいな。
って普通に客側
で、俺そうお客さんとし て,
って客がバーテンに怒られたみたいな。
そんなんしょっちゅう、
そういう
そんなんしょっちゅうだし、
はあ、
もう怒られて育つみたいなのも
あるよね。それがゴールデン街
なの、ね、あると思います。まあ今だいぶなんかね、その観光客の方が増えて変わっちゃったと思うけど、でもなんか古き良きその、
まあ、昔はなんか文学の人とかね、が集まったりするような感じだったんでしょう、
ね。今少ないと思いますけど、いるっちゃいると思うけどね。なんか、その空気感が結構僕が好きだったから、そういう意味で、良かったコミュニティみたいなのって会社でもできるといいなとは思ってるし、だからどんどんうちの会社の人にも外に行ってもらいたくって、まあただ行けって言ってもなかなか行けないんで、じゃあもう呼びゃいいやとか、
ゴールデン街に採用活動とかしたらいいんじゃないですか。
まあ若干それで取られたのはまあ私のみで、それ以後その手の関係がある人が一人取ったんですけど、まあ打ち合わせ中寝るっていうレベル高いやつが一人来て
強いな。
私睡眠障害かもしれないって言って、まあ、ちょっとそれはもう厳しいからって言われて思ったのは、やっぱまあまあまともであるって大事だなってい
やでもそれ実際絶対そういうこと起こりうるでしょ。そ
んな何でもかんでもそう雪山で取りゃいいってわけじゃない
んですか、ね、今までなかったんですか、まあまあ、こいつバイブスめっちゃ合うけど全然ダメだなっていうやつはいないんですか。
まあさ、そうだな、とってないかもね、さすがに。
あ、じゃあそこはもうちゃんとこう選別があるんですね。
うんうんうん、基本的にはもうやる気に満ち満ちてる、仕事面でもいいやつを取ってるから、若いやつらでも、
うんうん
う
ん、
そういうとこはあんまないから。あるんですか、なんかそういうやばかった採用話。これはちょっと話せない可能性高いね
そうですね、いいことは出てこないですね、この先
これやっちゃったよみたいな、そういう無理だ。
まあでも確かにそのバイブスバイブスバイブス連呼しすぎだけど、本当にそのこの人合うなっていうのと、そしてやる気があるなっていうのって大抵うまくいきますよね。
でもいきますね。
それはそうだと思います。
でも絶対そうだと思いますね、
うんうんうん、
やっぱ能力のところでも本当にやる気あるとか、うんうん、こっちがやっぱ一緒にやってることは想像できると、
う
ん、まあ
そうっすね、
勝手に勉強してやってくれますしね、
うん、育ちますね、
うん、間違いなく。
すごい、うん、学んでんな。
だからそうなると3ヶ月半年ぐらいしたら結局はこうだったとかっていうのは絶対あると思うし、うん、むしろこっちが見ててやばいとかもあるしね、自分が頑張んなきゃっていうのは
残るしね。
これはなんかあれですか、エンパス的バイブスはこう言語化されてたりするんですか、こういうやつみたいな。
いや、それが実はできてないところは結構僕ら弱いかなと思っていて、一応その理念みたいなところはあるんですけれども、うん、まあ、なんか今のところはやっぱり顔見合わせてやっぱ良かったねあの人とかっていうのはなるんですよ。でも基本的には割とそのこう閉じるよりは、まあ尖ってこうなってるのはいいけど、一つのとこばっか見てるのはいいんだけど、少し開けてくれてるとか、あとはなんかそんなになんていうんですかね、いろんなことはすごい上手じゃなくてもいいけど、あ、すげえ頑張りそうだな、なんかやる気には満ちてるなとか、あとは、まあ、あ、正直だなとか、
あ、
例えば何ですかね、私飽きっぽいんですとかって普通に言ってくれると、逆に、あ、じゃあいろんなことやってもらおうむしろとかっていうのがあったりして、もう本当個別個別で見てます。
へ、
逆にありますボンクスで、もうこれや、この理念や。
実はバイブスってなんかもう言葉としてどっかに書いてある気がするもんねそれバイブスが合う人みたいな
やっぱ会社内でもバイブスって言葉はよく使うんですか。
めっちゃ使って
すげえな。
一回訪問したいな、
ね、ちょっとねおかしいと思う宮坂さんバイブス上がってますねとか言われて、
何それ
オフィス
内まともな会社の会話と思えない
行ったことないよね、
俺多分一回もない。
なんなら俺ら今日初めて行ったぐらいだもんね。
バイブス記念日ですねじゃあ今日は
いやまあでもなんか本当すごいいい会社ですね。
いやいや
なんか本当憧れます、ま
あ、楽しいっすね。すげえ楽しくやってるからって、うんうん、
さあそんなわけで今日は宮坂さんにためになるお話たくさん聞かせていただきましたけど、
すいません本当30分で帰らないといけない
だいぶ伸びちゃ
った、ね、お付き合いいただいて、
はい、ありがとうございます。
すみません。
なんかお知らせとかなんか募集とかでもいいんですけど伝えときたいこととかってありますか、はい、
そうですね、まずやっぱりバイブスが合う仲間を引き続き探してるので、
うんうんまあ、でもどういうバイブスが合う人が欲しいかはなんか全般を通して伝わった気がしますよ、
ね、あもうそれだけお伝えに来てるんで、うん、今日これその話とあのエンパスの商談っていう
あその2大巨頭ちょっとも
うすごい
ありがとうございます。
会社の利益のためだけに来てるんで、はい、
まあ、
本当すいません、
僕としては全然大丈夫、
目が笑ってるもんな
まあそうですね、本当にそういう人ですね、うん、バイブス合う人探してますよ、
バイブス合う人募集っていうこと
で、はいはい、
はずむくんかなんかありますか、
なんでしょうね、あこれ生で見てる人しか絶対間に合わないと思うんですけど、あのあさって社内で僕らあのミートアップのイベントやってるんですけど、ちょうど企画に出てくれるようなやつでデータサイエンティストの集まりをやります、うん、暇だったら渋谷のエンパスオフィスに飲みに来てください。1000円で飲み放題です。
8月24の金曜日の7時から
誰が来ていただいても大丈夫です。
1000円で飲み放題、
1000円で飲み放題です。
で僕も喋ると、
はい、もうこんなお得なイベントはないですよ
まあ4000円の価値があるからね、俺の
そうなの
あれって
らしいです。
はぎれわ。
タイトルがデータおじさんってどういうことなん
ですか。そう、あのデータに関するおじさんを3人集めたってだけで。
すげえデータおじさん。
そうなんですよ。でも一人はあの国立国際医療センターっていうところで、もうガッチガチにあの研究してる研究者の方一人と、あともう一人もバリバリの PhD 持ってるデータサイエンティスト。もう一人データおじさん結果
俺全然データおじさんじゃないんですよ
じゃあなんで、
いやでもその今
靴お兄さんだからね俺
でも今、まあ、データ集めてるんですよねでもね靴からね
まあまあまあ、ね、確かに
データをサイエンスする人じゃないけどデータを活用する方のおじさんじゃ、
確かにデータを集める、まあ、デバイスを作ってる人なんで、うん、まあまあ若干は話しますけど、
うん、
まあおじさんそっかっていう、
うん、
データでもなしおじさんでもないっていう、
そうそうそうそう、
こん中ではまあまあおじさんに見えるよ見た目は
うるさい、
そう
どうもう本当に同世代なんだから、もう俺のおじさんだったら全員おじさんだから
な。でもこんなピュアなおじさんなかなかいないね。
ピュアなおじさん、
ピュアおじさん、
ピュアデータおじさんとして
データクレンジングおじさんとして頑張っていただいて。
そう、
楽しみなイベント
ですね。めちゃくちゃしてやるから
ね。
はい、企画は何かあるんですか。
うちも引き続きもう人を募集してます。だからまあそうですね、データビジョンとかデータなんだ初老とかね、
はい、
募集してます
はい、
相変わらずもう歯切れがすごいな、はいはい、もうキレッキレですね、
はいまたよろしいようで、
はい、
はい、
こんな感じで今日はボンクスの宮坂さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。